ハッピー NPO。
これからの30分間、京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞお聞きください。リスナーの皆さん、こんにちは。毎月最終週は NPO と経営ということでお話を進めております。今週のナビゲーターは太田光平です。そして今週は最終週は毎回ですね、近畿労働金庫地域共生推進室の中須正原さんとともに進めております。中須さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そしてもう一方、不定期2ヶ月に1回ぐらいですかね、ご登場いただいております、京都 NPO センター常務理事の平尾隆行さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
この時期はですね、来月も6月ですけれども、総会シーズンですよね。
そうですね、理事会総会のシーズンです
よ
ね。
NPO センターが京都で運営されている、指定管理で運営されている市民活動総合センターにもいろんな相談が来てるんじゃないですか。
そうですね、どうやって総会の、案内すればちゃんと開けるのかとか、ね、はい、議案困難でいいのかとか、ね、なんかそんなことも含めて相談をさせてもらってるんで、後で少しね、
また詳しく ね、ぜひぜひそのあたり、実はその総会っていうのは実はすごく大切な年1回の
ね、
意思決定の、期間
で、ちゃんと振り返らないとね、しっかりした活動につながっていかないんで、
そのあたりたっぷり後ほどお伺いしていきたいと思います。これからしばらくの時間どうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしています。で、本日の京都ハッピー NPO 労金の中須さんと NPO センターの平尾さんとともに進めて、おります。中須さんと平尾さん、この間京都の福知山で第3回タンタン交差点ということで、はい、これ、ご一緒されてたんですよね。
そうですね、これ、京都丹波丹後 NPO ネットワークというね、はい、京都北部の方にある福知山にあるんですけど、ね、はい、我々と一緒の仲間の中間支援組織なので、そこで一応ね呼んでもらって、はい、そのプログラムを、ロキさんの方のこのね、支援をいただいているということで、ちょっとその辺もぜひご紹介を。
笑顔プラスという社会貢献預金が4月から発売を開始したことは、はい、この間何度かご案内させていただきましたが、はい、で近畿2府4県で12団体を選出をさせていただいて選ばさせていただいたんですが、その中で京都地区は南の方は山下大吾子どもの広場さん、はい、で北部の、エリアの方からは、丹波丹後京都丹波丹後ネットワークさんを、はい、選ばせていただきまして、でここ の, 団体は3月からなんですけど、はい、タンタン X 交差点っていうタイトルで、毎回第2金曜日、はい、月一度ですけども、セミナーって言いますか、講師をお呼びして、はい、その中で、地域のいろんな将来のまちづくりとか、福祉構想をこう見据えながら、顔の見える地域コミュニティを作っていきたい、
なるほど、
そんな思いからいろんな大学の先生から、いろんな NPO で活躍されている方とか、はい、で前回というのは今月は平尾さん、京都 NPO センターから講師として参加をされて、で私もロキンの立場で、はい、福知山まで行ってきまして、なんでおるんやっていうふうな顔を平尾さんからされて、
思ってたから声に出たかもしれない。
なんで来てんのっていうような、
そうですか、そんな
っていうような場面もありながら、やっぱり京都北部のね、はい、いろんな地域をどうしていきたいか、どうしていこうかっていうようなことを地域の皆さんとともに、勉強し合って、議論し合ってっていうような、そんな機会で、私も平尾さんが、はい、そういう講演というか話されるのは初めて伺いまして、今まで こういう場でしかね、はい、してなかったので。
でも北部はね、このラジオカフェが聞こえてる範囲、ネットではどこでも聞こえますけれども、はいはい、京都市内にお住まいの方々は、北部にも、ね、もちろんいろいろ遊びに行ったりいろいろすると思うんですが、北部いろんな資源がありますしね。
そうですね、海の北部だしね、
そうですね、山の北部だし、そうですね、海の京都、山の京都、いろいろキャンペーンも京都府やっておりますけれども、そのあたりね、北部って一口に言ってもすごくいろんな多様な ね、そうなんですよ、地域ありますし、歴史も文化もあって、うん、でもなかなか北部の方の魅力っていうのが発信しきれてないなとか、ね、どんどん過疎が、
ね、
若い人がいないよとか、うんうん、まあ、そういうところでいくと、この丹波丹波、まあ、丹波ネットワークさんっていうのは、いろんな企画の中で、ね、いろんな発見と自分たちがこう次の進む道を探されているんでしょうね。
そうですね、うん、今回はね、顔の見える地域コミュニティへということで、はい、多様な主体による未来志向の街づくりですね、うんうん、まあ、大体その北部の方でマーチ作りっていうと、まあ、いわゆる行政が中心に、ね、はい、施策的にどういうふうに打ってとかね、うん、過疎化を遅らせていくのはどうするかみたいな話になっちゃうんですけど、はい、まあ、そうではなくて多様な主体がどう関わっていくかっていうことなので、はい、その多様性っていうのは一つは行政だけではないという文脈ですよね、っていう話をさせてもらったのと、そもそも、街を、ね、活性化させていくという目標は一緒であっても、成果の出し方がやっぱりその行政が、ね、組み込んでる成果の出し方と、はい、NPO さん、 NPO がイメージしてる、想像するような成果の出し方、基本的には違うんだ、
違います ね、
うん、みたいなところをこういろいろお話をしながらね、まあ、共有をして、まあ、逆に、まあ、どちらかがいいわけでもなくて、はい、いろんな主体がいろんな成果を出そうとすることにすごく意味があって、うんうん、
なるほど、
でそこには当然別々にやるというよりも当然のように共同ではやるんですけども、最終的にはやっぱ方向性というか、ね、うんうん、成果の落としどころは違うんだという個別性とか多様性そのものが価値みたいな、ね、うんうん、話を1時間ほどさせていただいて、ね、皆さんからいろいろ意見いただいてみたいな回だったかなという感じでした。
なるほど、はい、まあね、どちらかというともう本当に行政主導でとか誰かにこう乗っかって、街づくりするタイプがまあ多い中で、それぞれやってることをちゃんと認め合って、
そうですね、うん、
評価し合って、
そうですね、うん、ただやっぱり、ね、NPO がこういうことをやろうとすると、行政のように莫大なその資本というかね、税金というバックボーンがないの で、ね、やっぱりここ何で支えられてるかというと、ね、ローキさんがこうやって推進されているようなこの寄付とかね、はい、うん、いわゆるファンドのマッチングみたいなのが私たちの貴重な財源になっていきます、うんうんうん、ね、それで寄付そのものも、なんていうんですかね、行政が、やらないことを補完的に出しているというよりも、はい、もっとポジティブに行政しないことを私たちがやる、うんうん、そこには税金じゃないお金流れ方で当然のように寄付っていうのが、ね、
そうですね、
大事かというふうに思ってますよね、うん、そういう意味でね、ゴミゼロ大作戦なんかも、ね、ね、あれ行政がやってる、ね、
わけではないんですね、
ですね、
うん、まあ、もうね、7月に向けて祇園祭ゴミゼロ大作戦もいろんな準備を進めておりますけれども、本当に、まあ、山鉾町の方々、山とか鉾を、ね、保存されて祭りを神事をされる町内の方々も実は民間のお金をこう集めて、まあ、寄付なども募ってですね、もう長く続けて、うん、うん、町内の方が中心的に支えてられますけど、実は京都全体でね、皆さんいろんな形で関わってらっしゃいますよね。
そうですよね。で今回京都センターが運営する市民活動総合センター、はい、京都市民活動総合センターの、市民公開講座、
はい、
で、山岡の会長ね、
そうですね、5月29日の市民公開講座、はい、祇園祭、市民に支える祭りということで、山岡連合会の理事長である岸本さんをですね、はい、お招きしてされるんですよね。
そうですね。で一応クラウドファンディングなんかもね、先進的にてね、
そうそう、全国のお祭りの中では、ね、かなり昨年注目を浴びて、うんうん、今年もね、クラウドファンディングされてますけれども、こういうものを活用して古いお祭りですけど、ね、新しいのを取り込んでですね、されてますよね。
そうですね。やっぱりこう社会から支援されて理解されないとね、
はい、
やっぱり行政だけのね、側面でこういうのをやるとしたらなかなか難しいので、やっぱり民間のお金で民間がね、いろんな課題に向き合っていくみたいな大事だと思いますよね。
そうですね。これぜひですね、まあ、この祇園祭の話に急になりましたけれども、とはいえ、まあ、祇園祭はね、京都を代表するお祭りで、まあ、それも勝手にお金が集まってきてるわけじゃなくて、一生懸命いろんな方に共感を、ね、呼びかけて、まあね、働きかけて集めているというような部分も含めてですね、この祇園祭と町内、まあ、町づくり、またその資金調達によって、まあ、いろんな多様な資金調達で支えられている祇園祭がどう今どういうところにぶち当たっているのかとか、どうしていこうとしているのかみたいなお話を聞けると思いますので、
そうですね、
うん、はい、ぜひですね、5月29日もうすぐですね、火曜日です、7時から8時半人町交流館京都、人町交流館京都の3階ですね、第4第5会議室で無料で、
そうですね、無料ですので、う
ん、開催されますので、はい、定員は180人なんですけど、事前に、ね、お申し込みをできるとするということになっておりますので、市民活動総合センターのホームページにお知らせのところにですね、この情報載っておりますので、 ので、ぜひ申し込んでいただければと思います。無料です。
はい、ぜひよろしくお願いします。うん、
っていうような形で、まあ、いろんなお金の集め方ありますけど、市民活動総合センターで、まあ、市内で行くと寄付ラボ、
そうですね、
うん、されてますね。
京都市民活動総合センターで毎年、いわゆるネット配信でね、はい、寄付ラボっていろんな方に書いてもらって、1年に1回その書いてもらったものを集約してブックレットを作ってるんですよね、はい、うん、で、まあ、今年度の、ね、3月で、第4冊目ができまして、はい、今ちょうど5冊目をこの間、ね、どういうふうに取り組もうというちょうど会議をしてたところなんですけども、今年はそのキフラボの最後の、うん、ブックレットを作る最後の年なので、いわゆる寄付に関する提言というものを、はい、いわゆるいろんな角度からいろんな人に書いてもらう。これいわゆるその専門家がですね、専門的にというか、実践者が実践的にだけでね、うんうん、寄付が当然のように集まるわけじゃないので、いろんな本当にね主体の人に提言をしてもらうというのが今年の大きな企画で、大体20人ぐらいに書いて
る。
でこれを最終的には、うん、この来年の3月までぐらいにブックレットになってですね、はい、5冊集めてコンプリートボックス、
コンプリートボックスいうなるほど ね、
なんかができてればいいかなというふうに思って
ます、うん、まあね、皆さん寄付っていうのはね、ね、言うは易しですけど、実際やる集めようと思ったらいろんな壁にぶちかったったり、ね、やり方も多様ですけれども、うん、思いがかなりないとなかなか達成できないなんていうのがありますからね。
そうですね、
うん、
まあ、いかにね共感を得るかということがやっぱり大事ですし、はい、やっぱり一般市民の方にどういった課題が今社会にあって、はい、その課題に対してどういうような活動があってっていうことを知らないと、うんうん、またそこに共感が出てこないということになりますんでね、
うんうん、
なかなかやっぱり寄付ってね、一言言って難しくてですね、
そうですね、
税金はね結構ね黙って取られることはあんまりね違和感がないようなんですけども、はい、
そうですね、
自分で考えてやっぱり共感して自分で出していくっていう作業って、うん、結構、ね、
寄付する側からしたらね大変なんですよね、
う
ん、
でもやっぱりそこにはいろいろねこう思いを持って考えてということをしないと、はい、やっぱり社会うまく良くなく な,、うん、なっていかないので、うんうんうんうん、NPO 先細ったところでね、
はい、
これは皆さんの生活に例えば影響が出てくる話なので、決して行政だけでね、いわゆるいろんな成果が出るわけじゃないっていうことを前提に、うんうん、うまくこの寄付ラムなんかをぜひ読んでいただいてですね、なんかいい考えるきっかけにしてもらえたらと思います。
なるほど。これ発刊されるのは来年。
そうですね、5冊目が、ね、来年の3月に、ね、はい、出て5冊でコンプリートみたいなイメージをして、
じゃ今からいろんな方に呼びかけて貸し切りして提言を ね、
そうですね、提言してもらってですね、本当にいろんな考え方があると思うので、はい、いろんな考え方をこうね包摂しながらね、
うんうん、
広く共感を生み出すような装置になっていけばいいかなと、
ね、この過去4回分の4冊分の寄付ラボはネットで、は
い、ブックレットになってますので、はい、もちろん無料で提供させてもらってるものなので、はい、ぜひ、ね、連絡いただいたら
そうです、ね、
私ができるかなと、
市民活動総合センターですね、
はい、
にぜひ問い合わせもしくは行っていただければいろいろまた情報提供、
ね、人交流会置いてますよね。
そうです、置いてございますので、
ぜひ、うん、行っていただければと思います。
うちの市長も前に、はい、投稿させてもらったんで、はい、
そうですね、はい、ローキーの市長もね、
はい、
うん、
またちらっと案内っぽくなってしまいますけど、この、ね、5月の30日ぐらいを、めどにこの京都発 NPO 最前線という 本をちょっと出そうと思ってます、ねはい、実はここにいる太田さんも、ね、
中さんも
執筆をいただいておりましてですね、はい、まだちょっと構成上がってないんですけどね、はい、まあ、多少遅れるかをイメージしながらですが、ぜひねこういう NPO がどういうふ
う
に活動してきたかっていうのはやっぱり理解を、ね、
はい、
してもらえたらと思います。
あれ前発行したのは何年前？
これ、ね、実は18年前。
18年前か、
はい、まだ NPO が何たるかって分かんない時にですね、はい、この NPO 最前線、もちろんその時の最前線は最も前のラインの線ですよね、
うん、なるほど、
通常いわゆる最前線なんですけども、はい、今回18年経ってですね、第2弾で出すのは、最も良い戦いをしたという意味の最前線というふうに、題名はちょっとね、そんな日本ないんですけども、はい、作ってますので、ね、まあ、ここにいる執筆者も含めてね、
いやいやいや、そうですね、まあ、京都の NPO センターがね、立ち上がって今年で20年
そうですね、
20周年になりますので、その記念も含めて、
そうですね、
ね、出される本ですよね。
はい、内山でもその話されてます。
あ、してました
なんかそんな話半分ぐらいしましたね決してコマーシャルじゃないよと言いながらゴリゴリコマーシャルをしているという
でもね、まあ、20年経ったらね、いろんなこと変わってきますし、うんまあね、社会も多様になってきて、うんうん、いろんな活動もね、幅広くこうなってきていますけれども、まあ、この間でいくと、まあ、実は6月は総会シーズンだという話を最初にしましたが、あのいろんな相談清水さんに来てるんじゃないですか。
そうですね、まあ、いわゆるその前段の寄付を集めるにしてもいい、ね、事業をするにしても、はい、やっぱりこの NPO のこう NP が目指しますけど大切な O という、うん、オーガナイゼーション、組織を運営どうするかということですので、うんうん、まず理事会は執行機関、ねうん、執行意思決定機関ということでやっぱりきちっと、ね、いろんなものをこう議論して決めていく、はい、ということで、総会そのものは NPO 法人の場合はやっぱり社員が、ね、10人、まあ、いわゆる正会員が10人以上いて、きちっと、ね、定款に書いてあるいわゆる審議事項をきちっと審議して意思決定をする、これ最高意思決定機関というふうに位置づけられているので、ちゃんと総会運営をする、でそういうことがですね、今言われているところの G ガバナンス、ね、C コンプライアンス、ね、D 情報公開ディスクロージャーですよね、ということがやられている組織という意味で、まあ、大事かなというふうに思っています。
このあたりの話、はい、後半でゆっくり聞きたいと思います、はい、ここで一曲紹介しましょう。ジュジュでまた明日。さて本日の京都ハッピー NPO、 本日は近畿労働金庫中須さんと京都 NPO センターの平尾さんと3人で進めております。6月は総会シーズンということで、総会の意味意義、大切さ
をですね、
そうですね、少し最後お話しいただきましたけれども、はい、他に何か気をつけないといけないこととか、こういう相談がやっぱ多いなとかいうのはありますか。
そうですね、私たちが、ね、対象しているのはいわゆる NPO 法人だけではなくて、
はい
うんうん、いわゆる公益法人とか非営利法人ということも対象になってますので、はい、中には当然のように社会福祉法人、はいね、いわゆる一般財団法人、
はい、
一般社団法人みたいなね、
うんうん、
あるんですよね、
ええ、
そうすると根拠法、いわゆるその根拠となっている法律が全然違うので、
違う、そうですね、
これちゃんとね、そこを理解しないと、
これ
全部一緒じゃないんですよね、そういう意味ではね。だから例えばですね、NPO 法人と一般社団法人ってよく似てるんですよね、うん
はい、
何が似てるかというと理事会の上に総会がある
ん
ですよね、理事会の上に総会がある、ね、先ほど理事会が執行意思決定機関で総会が最高意思決定機関だと言いました、はい、ね、じゃあ社会福祉法人と一般財団実はよく似てまして、
うんうん、
理事会の上に何かがあるというよりも理事会の片側にですね、評議員会というのがあるんですね。評議員会、はい、でこの評議員会が結構こう責任というかね、
うん、
意思決定がすごく重い重要な役割を担うようになっててですね、まあ、そこがちょっとやっぱりね、法人によって多少違いますよ、はい、例えばですね、一般財団法人とか社会福祉法人とかで、理事会の後に評議員会なんかを開こうとするとね、
うんうん、
2週間空けなきゃいけない。
なるほど、もうそのまま続けてやったら
ダメなんです。
2週間空けなきゃいけない
、っていうのがあったりですね。これ2週間空けないといけないというのと、年度が終わってから3ヶ月以内にいわゆる定時評議員会を開催しないといけない。
なるほど、
ってことになってるんですよね。そうすると理事会をですね、万が一6月の中頃なんかにやっちゃうと2
週間もう間に合わない、
開かない可能性があるということもありますよね。でしかも、NPO 法人の総会なんかはいわゆる委任ができるんですね、
はい、
議決権に対して、はい、でも定時評議員会の評議員は委任ができなくって本人出席なんですよね、うん、なので成立が定則数成立しないと、これまた、はい、開催ができないとかですね、結構ちゃんと考えてちゃんと運営をしないと開くこともできない。
なるほど、
みたいなことになるので、たまにですね、切羽詰まって電話かかってきてですね、
うん、
まあ、これ NPO 法人の場合だったんですけど、はい、人数が揃わないです、
うんうんうんうん、
どうしたらいいですか、
はい、
ね、どうしようもないですね結果的にね、だからもちろん、例えばさ、ね、会員が多ければいわゆる正社員が多ければいいというふうによく勘違いされるんですけども、はい、うんうんうん、多かったら多かったら大変なんですよね。
そうですよ ね、
例えば50人いたらですね、やっぱりその半数以上は出席してもらわないといけないし、はい、
ね、
委任状だけでね成立したらあんまり意味がないの で、
うん、そうですね、
やっぱりこれはなぜ NPO 法人で10人以上って設定されるかというと、やっぱりいろんな人が入ってちゃんと議論の上決定してくださいっていうことがね、 っぱり前提ある、うんうん、そこの法律の趣旨をうまくあまり理解せずにですね、うん、なんかとりあえずわーっと10人集めちゃって、うん、結局開けないみたいになって、はい、それはそれで大変なので、その審議の内容というよりもしつらえですよね、うんうんうん、これってやっぱり法令なんですね、
はい、
しつらえをちゃんと守ってやる、うんうん、ということも大事ですよね。でないとしつらえちゃんと守ってやらないと審議して決めたことが本当に成立したかどうか分からないっていうこともありますよね。だからそこなんかも結構デリケートなので、はい、やっぱちゃんとね、その定款を毎日読むもんではないですよね、きっとね。でも、そういう大切なタイミングで定款を読んで、理解をしながら、ね、法律にのっとって、定款にのっとって運営するってね、はい、
そうですね、
きっと大事なことですよね。
まあね、まあ、定款でいくと、毎年少しずつね、法律も変わってたりするので、
でね、
定款を変えないとっていうのが、ね、出てきてますけれども、うん
う
ん、まあ、そういうところ含めて、まあ、どういう定款になってたかなとか、自分たちどうやって意思決定してるのかっていうのは、振り返り、ちゃんとね、確認をしないとダメですね、そこはちゃんと適当にやるんではなくて。
そうですね。
うん、
だから、役員任期なんかも、大体、理事は2年なんですよね。
はい。
で、評議員とか幹事なんかは、一般法では4年。
なるほど。
でも NPO 法では2年とか、やっぱりちょっとね、違ったりとか、
うんうんうんうん、
ね、そこうまく、役員改選忘れてたみたいなことになっちゃうと相当あと大変
ですよね。
そうですね。で5人以上10人以上いな、10人以下という、ね、設定しているのに、
はい、
誰かが辞めて知らない間に4人になって
た、うん、
なんてこともね、
あるかもしれないですね。
あったら大変ですよね。でこれ、まあ、理事だっても大変ですけど、総会の会員10人知らない間に割ってたら、これ成立してない、
してない、 NPO として成立してない
そもそも団体としても成立してないみたいなことになるので、やっぱり日々のコミュニケーションであり、日々のメンテナンスであり、うんうん、ね、日々の確認をしながらきちっとね、その定期的に審議すべき事項を、ね、総会な総会、理事会な理事会で持っていくって、はい、結構大変だと思うんですね。
そうですね。まあ多分ですね、これをね、お聞きの NPO を運営されている皆さんはですね、ああ耳痛いなとか思ってる人とかどうしようかなって思ってる方がいるかと思いますけれども、まあ、6月は本当にもうどこの大、まあ、8割方のね、多分
そうですね、
NPO が総会をされますかね。
大体ね、年度では今は4月の1日からはスタートして3月の31日に終わるね、
はい、
ところが大半なん
だよね。大半ですよね。
そうするとやっぱりこの3ヶ月以内にいろんなことをやろうとすると、ね、はい、この6月っていうのは結構
ね
なかなか体力のいる、
体力のいる、
力のいるという
か、ね、もういくつもの NPO に関わっている人はですねでいろんな総会に出席するというシーズンでもありますけれども、ね、この京都コミュニティ放送は実は12月締めて2月に総会を、はいはい、
あ、そうでしたね、
うん、してるんです。まあ、組織によってね、いろんな規約は、うん、いろいろ設定されていると思いますけれども、まあ、ぜひですね、6月総会どういうふうに運営されているのか、ただ会員になっているだけじゃなくて、その人はやっぱり正会員の方々は意思決定に参加するっていうことが ね重要な活動の義務、
はい、うん、そういうことになります。
なので、はい、ぜひいろんな形で参加していただければと思います。まあね、いろんな話聞いてきましたけれども、ローキンさん、また7月に夢風で会いましょうということで、サポート部位の報告会合わせてありますね。
はい、そうです。私どもの近畿ローキンのメインホールで、大阪の肥後橋ビル、肥後橋本部のところで開催されます。はい、
うん、
サポート部位という東日本復興支援の提供金の、はい、まあ、支援金がどういうふうに、現地で活用されたのかっていうのを、まあ、盲目の落語家の方のお話も聞きながら楽しく、はい、開催できたらなと思っておりますので、うんうん、まあ、ぜひご参加していただければと思います。
そうですね、7月7日ですので、はい、まだね、はい、まあ、来月もこれはご紹介させていただこうと思っておりますけれども、ね、はい、定員200名、まあ、参加協力費として障害をお持ちの方1000円、その他一般の方は1500円になります。事前にお申し込みくださいということですので、お申し込みお問い合わせは認定 NPO 法人夢風基金ということで、ローキンさんのホームページからも
行けましたっけ、ね、そうです。まだちょっと貼ってないですけど、6月に入ればご案内をしていきたいと思っております。
は
い、
ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、今日平尾さんありがとうございました。
ありがとうございました。
また再来月、
はい、
よろしくお願いします。この番組は京都 NPO センター、そして働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫ローキンは、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。 また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、ローキンは地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、近畿ローキン NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンもローキンで、詳しくは近畿ローキンのホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。